ただいまから2021年1月10日の始日礼拝を始めます。前奏とともに主の御前に静まり、主を待ち望みましょう。少子礼拝への招きの御言葉です。コリント人への手紙第一15章50節から58節です。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。それでは開会唱教会福音賛美歌39番、たたえよ救い主イエスをもって賛美をいたしましょう。ご起立できる方はご起立をお願いいたします。
たたえよ救い主イエスを、苦しき愛をは述べ、あがめよ御使いとともに、尊き主の皆をば、かよわき我ら羊飼い主イエスは抱く。たたえよ類なき蜜、たたえよ声も高く、たたえよ人の罪ゆえに十字架に尽きし、少しへの岩よ、変わらぬ我が望みよ。 助け受けぬ。たたえよ類なき秘密、たたえよ声も高く、たたえよ栄えあるイエスを、御国の角揺がせ、時はにすべたもイエスに、冠を捧げ祭り、間もなくイエスは来たりて、あまねく地を場を治め、たたえよ類なき秘密、たたえよ声も高く。
ご着席ください。司会者が礼拝のためにお祈りをいたします。天地万物を創造された全能の父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。あなたは十字架の御子イエス・キリストによって私たちに永遠の命を与えてくださいました。感謝いたします。今朝もイエス様の憐れみによって礼拝をお捧げできることを感謝いたします。私たちが礼と誠をもってあなたを礼拝することができますように導いてください。本日メッセージを語る八広牧師の上に主の豊かな働きがありますように、メッセージを通して私たち一人一人が主の御言葉をしっかりと受け止め歩んでいくことができますように導いてください。これからの時を御手に委ね、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは使徒信条をもって私たちの信仰告白をいたしましょう。お手元のファイルをご覧ください。使徒信条。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。続きまして聖書朗読です。ピリピ人への手紙3章12節から21節です。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捕らえようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捕らえてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。ですから 大人である人は皆このように考えましょう。もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきです。兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。しかし、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。続きまして、ヤヒロ牧師から、大人である人の生き方、健全なキリスト者として生きるためにと題する説教をいただきます。では、お願いいたします。
お祈りをいたします。天の父なる神様、皆が崇められますように、今日ここに早朝の礼拝を共に集い捧げることができる恵みを感謝いたします。過ぎ去った一週間、主の恵みのうちに私たちは守られ歩むことが許されたことを感謝いたします。週の初めの日の朝にこうして共に集い礼拝を捧げることができる恵みを感謝いたします。小さなしもべ、これより聖書の解き明かしをさせていただきますので、どうぞ御前において霊感された聖書の御言葉を御心にかなって解き明かすことができるようにお導きください。聞く方々の上に主の豊かな祝福をもって導いてください。聖霊の光のうちに御言葉を悟る力をお与えください。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。久しぶりに説教のご奉仕に預かる恵みを感謝いたします。今朝は新約聖書ピリピ人への手紙3章12節から21節まで、大人である人の生き方という主題で、また健全なキリスト者として生きるためにという副題で語らせていただきます。ただ時間の関係もありますので、ほぼ16節までの解き明かしとさせていただきます。なお、この説教をこの礼拝堂とは別の場所でパソコンやスマートフォンを使ってお聞きの方々にお伝えいたします。この礼拝堂ではこの説教の要約を書いたペーパーをお配りしております。この説教の要約を見るには、パソコンやスマートフォンで札幌聖書キリスト教会のホームページを開きますと、毎週日曜日の礼拝メッセージの画面が出てきます。その一覧表の中にカタカナでタイトルと書いてある文字の上を指先で軽くトンと叩いてみてください。するとこの会堂で配られている説教の要約を書いた 同じ用紙の画面が現れます。この説教の要約を見ながら説教をお聞きくだされば理解の助けになりますので、よろしくお願いをいたします。では説教に戻ります。説教の要約の裏側の下の欄に書いてあります説教の公害、ごめんなさい、この説教の公害は1ページですね、ごめんなさい、2ページ、やっぱり2ページでした。2ページの中ほどに書いてありますので、これに沿って進めさせていただきます。今朝のピリピ人への手紙の3章で使徒パウロはキリスト者をランニングの選手であるランナーに例えています。パウロがこの新約聖書を書いた紀元1世紀はローマ帝国の時代でしたが、その前のギリシャ帝国の時代では紀元前8世紀からオリンピックが4年ごとに開催されていました。このオリンピックはローマ帝国の時代になっても続きましたけれども、パウロがこの手紙の中でキリスト者の在り方をその競技の一つであるそのランナーに例えて教えたことは、初代教会のキリスト者たちにとっては分かりやすい例えでありました。パウロがランナーの例えを教えた理由は、ピリピの教会の中にキリスト者は完全でなければならないと教える、いわば完全主義キリスト者がいたからであります。ただしこの完全主義のキリスト者は異端ではありません。しかし新しく生まれたキリスト者であるならば、救われたキリスト者であることには違いありません。しかし本当の意味で勝利した健全なキリスト者になることはできません。そもそも自分が完全ではないということは自分自身が誰よりも知っているはずであります。ですから良心的なキリスト者は必ず行き詰まりますし、良心的でない人は偽善的なキリスト者になってしまいます。この完全主義のキリスト者はヘブル人への手紙の11章に書かれてあります信仰の勇者たち、これは旧約聖書の信仰の勇者たちが列挙されてありますが、そのような勝利の生涯を全うすることができません。このヘブルの11章に挙げられている信仰の勇者たちの中には誰一人完全な人はいなかったからであります。彼らは皆弱さや愚かさを抱えていました。しかし信仰によって神様の栄光を表したのです。例えばサムソンという力持ちは遊女デリラの罠にはまって両目を潰され群衆の見せ物にされました。サムソンは幼い頃から神を信じていましたが完全な人ではなかったからです。しかし悔い改めて信仰を回復し、再び力が与えられて敵であった群衆と共にその劇場において死にました。またサムエルという立派な神の祭司はサウルに油を注いでイスラエルの王に任命しました。ところがこのサウル王は神の御心から外れてしまい、それがサムエルの晩年の悲しみとなりました。サムエルも完全な人ではありませんでした。しかし信仰によってダビデを次の王に立ててその生涯を終えました。このようにサムソンもサムエルもその他多くの旧約聖書の生徒たちは弱さ愚かさを身に帯びていましたが、信仰によってその生涯を全うしたのです。ヘブル人への手紙の11章にはこのような旧約聖書における信仰の勇者たちが紹介されています。今日開いてあります箇所においてパウロは完全主義のキリスト者を戒めて健全なキリスト者としての生き方を教えました。それをこれから見てまいります。ピリピ3章12節以下を解説しながらこれからもう一度読みます。そこで皆様のお手元にお配りしているこの説教メモの聖書の箇所に緑色のマーカーを 下線を引いている箇所は、主イエスがパウロに与えてくださっている救いの確かさを教えています。そしてその与えられた救いの確かさを自分のものとするために日々追い求めて生きるパウロの姿を赤い色のマーカーで表しています。これから読みますので、皆様はその説教の要約を書いた用紙を手にして目で追ってくださいますようお願いいたします。ピリピ人への手紙3章12節から16節までを読みます。12節、以下を語るのは立法主義者に関連してではなく、完全主義のキリスト者に関連してであることに注意してください。私はすでに得た、すなわち救いを得終えたのでもなく、すでに完全にされている、すなわち聖化栄化をされ終えたのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。日々十字架と復活の主イエスに全人的に預かって生きることを求め続けているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。この十二節の前半の追求しているとは、パウロ自身の姿勢であります。そして十二節後半の捉えてくださったとは、主イエスが愛をもってパウロを召し、堅持、固く、保っていてくださっていることを表しています。この神の先行的な恵みによって、神に対する悔い改めと主イエス・キリストへの信仰が与えられ、神に義と認められて新しく生まれる、新生し、神の賢治によって聖化栄化の道をたどるキリスト者は、この双方向の視点が必要なのです。大切なのです。そこで13節、兄弟たち、これは姉妹も含まれます、すべてのキリスト者たちを、上述した12節を13節で言い換えるならば、私は自分はすでに捉えた、すなわち完全主義のキリスト者が言うように、自分は救いを獲得したなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、過去の罪や傷を引きずることも、過去の実績を誇ることもせず、競技走者の視点がゴールに集中するように、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために、すなわち主イエスの再臨の時に主イエスを直接拝してその栄誉に預かるという目標を目指して走っているのです。15節、ですから大人である人、すなわち聖書の真理をわきまえて生きるキリスト者は皆このように、キリスト者は立場としては救われたものであるが、今は救いの完成に預かる途上にあるという複眼的視点で考えましょう。もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。すなわち他の考え方も認めるのではありません。もしも読者の中に違う理解をしているキリスト者がいるならば、その誤りを神がどこかで明らかにしてくださるという意味であります。16節、ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきです。すなわちキリスト者は信仰によって義と認められ、日々成果を求めつつ栄華の途上にあることをわきまえつつ、初期のキリスト者が編纂した旧約聖書66巻を、旧新約聖書の66巻を聖典とし、告白している使徒信条に立つ限り、あなた自身が今現在確信するところに立って行動しなさいと。それが信仰生活の経験や成長の度合いに関係なく、健全で基本的なキリスト者のあるべき姿勢であり、霊的実際的に成長し続ける健全なキリスト者の生き方なのです。パウロは以上の15節で、大人である人とはどんなキリスト者であるのかを教えています。そこで本論の位置に進みます。大人である人とは、捉えようとして追求していると、それを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったとの関係、この両者の視点からですね、主イエスとの愛の関係と自分自身の救いの確信を持っている、このようなキリスト者が完全なキリスト者なのであります。 使徒パウロはここで主イエスとキリスト者の関係を捉えようと追求していると、それを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったと、この双方向から説明してるんですね。ちょうど親に抱かれた幼い子供が短い手で、小さな手で親に向かって両手を差し伸ばしている姿を連想しますね。そしてその幼子の手は親の体に接してはいます、接していないんです。全体を掴んでいないんです。しかし親の方は幼い子供の体をしっかりと抱きしめているんですね。このような双方向からの視点を私たちは神の啓示として、これをそのまま信じ受け止めることが求められているのです。ですから大人である人とは捉えようと追求している人であり、またそれを得るようにとキリストイエスが捉えてくださったことをの両双方からの関係をしっかりと受け止めているキリスト者のことであります。3章15節に書かれている大人である人とは言うまでもなく、年齢的に成人したキリスト者を指して言っているのではありませんね。大人である人とは、この続く16節で別の言葉で言い換えられているように、年齢に関係ありません。今現在到達したところを基準にして歩むキリスト者を指しているのであります。これが本論1でお伝えすることであります。続いて本論2に進めます。ここでは到達したところを基準にして進むとはどういう意味か掘り下げて御言葉を考察いたしましょう。パウロはここで古代オリンピックの野外でのマラソン競技の例を挙げて説明しています。このピリピ人への手紙が書かれた紀元60年代はローマ帝国の時代で、その当時の円形劇場の遺跡が今も残っています。しかしパウロはここで説明しているのは円形劇場や野外での短距離の競争ではありません。なぜそれが言えるかといいますと、ここに到達したところを基準にして進むという言葉が書かれているからです。これは短距離ではありません。紀元前8世紀に始まった古代オリンピックにおける長距離マラソン競争であります。これはどれくらいの距離で走るのか、円形劇場の中では1スタディオン約190メートルほどしかありません。ここでですね、10メートルか20メートル走ってそこを到達したところとは言えませんね。ありえないことです。英語の聖書でも私は到達したところをニューキングジェームスバージョンというところを見ますと、この到達したところというところはですね、すでに達成したところと翻訳していますね。現在完了形です。そこで私は古代オリンピックにおけるマラソン競争の距離を知りたいと思ってインターネットで調べました。そうすると国際マラソンディスタンスレース協会という日本語で書かれている団体のホームページを見つけることができました。この近代オリンピックにおいては、近代ですね、最近新しい、オリンピックでは42キロメートル余りですね。でも古代においてはその3倍から5倍も長い、すなわち100キロから200キロメートルを走ったそうです。すごいですね。これだけ長い距離走るならば、当然ランナーは途中で疲れ倒れてしまうことがほとんどでした。でも彼らはその都度立ち上がって、彼らはもう一度ゴールまで走り抜いたんですね。それが到達したところを基準にして進むという理解であります。ですからクリスチャン生活はまさにこの長距離マラソンです。到達したところを基準にして進むことを繰り返し繰り返しながら、ゴールまで走り通すことが求められているのがクリスチャン生活であります。この到達したところはそれぞれのキリスト者たちにとって違います。10歳代、20歳代、あるいは40歳代、80歳代と、その中で到達したところはステージが異なってくるんですね。それが分かってくると、ここでパウロが教えている意味が理解できるのです。主イエスを信じて信仰生活を始めた方は勢いよく走り出しても、やがては信仰生活の試練に必ずぶつかります。青少年時代と壮年時代は違います。社会的にも責任が増してきて、年齢的にも健康を損なうこともあります。その間、愛する人を天に送り、 悲しいことを経験するでしょうし、あるいは青少年にあっては高校や大学の進学、社会に出ての就職、中には独身を貫く方もおられますし、結婚される方もおられます。そうすると出産や子育て、経済、健康、そして定年を迎え、さらに愛する人との死別、老化、そして死を迎えるのであります。ですからパウロがここで長距離ランナーの例えを使って教えていることは、若いキリスト者にとっても年配のキリスト者にとってもぴったり当てはまる教えなのであります。新しく生まれたキリスト者が主イエスの愛を抱いてこの到達したところをいかに走るかが、地上の信仰生涯で終わらず永遠の勝敗の分かれ目となるのです。これがこれから本論2で申し上げようとしている到達したところを基準にして進むという意味であります。本論2を続けます。私たちは到達したところを基準にして進むべきです。この3章16節を私は解説した図を皆様のお手元の説教メモにこれを書かさせていただいてお配りしています。なんかごちゃごちゃ書いているのでですね、読みにくい方もいらっしゃると思います。お許しください。これはね、キリスト者の過去現在未来を書いてるんです。この左側のマスを見てください。これはスタート時点です。これは信仰生活の出発点です。私は青色のマーカーで神様の救いのお取り扱いをここに書いてあります。十字架のマークがついているところです。先行的恵み、神の先手先手の恵みによって改心しました。改心という字は改める心ではありません。転ずる心ですね。そして神に対する罪の悔い改め、すなわち方向転換と主イエスキリストへの信仰告白によって新しく生まれました。その時義と認められたんですね。これがスタートです。やがて信仰生活に始まります。この間に成果されていくんですね。清くキリストに似たものと変わってされていくんです。そしてこの下手な絵ですけども、ランナーが走っているそのハートは愛という言葉が書かれてありますね。それはキリスト者が生きていくその動機も、そして方法も、そして目標もキリストへの愛であります。ですから愛なき者はキリストへの愛を増し加えてくださいと私たちは祈ることが大切です。信仰から信仰へと進むことが求められています。その視点はどこに向かうのでしょうか。矢印を書いてあります。それはキリストの再臨であります。信仰生活においては神の固く持つ賢治によって、あるいは恵みの手段によって、御言葉、祈り、聖霊典、教会生活などによって日々新しくされ成長し続けていくんです。これは年老いても同じですね。やがて私たちの体は地上の死を迎えます。肉体は墓に葬られ、土に帰ります。でも霊は神のもとのパラダイスという言われていますが、そこに私たちは休むのであります。ただし生きている時に再臨があれば別であります。やがてイエス・キリストが再臨なさった時に死者は復活し、そしてキリスト者は栄華されると書かれてあります。やがて究極の喜びは新天新地で主イエスの喜びに預かることであります。ですからこのような救いの全体図の中で私たちが今位置づけられていることを理解することはとても大切であります。お手元の説教メモの説明はこれまでにいたしますけれども、この箇所には聖書メモには私はごめんなさい、このフィリピの聖書箇所には詳しく書かれてありませんけれども、クリスチャン人生とこのオリンピックの競技奏者には共通点だけでなくて相違点もあるんですね。それはパウロがオリンピックの例えをしている箇所はたくさん他にもありますので、それらを全体を読むならば理解できます。でも時間の関係でそれらを読むことは今割愛いたします。ただ相違点だけを申し上げますと、まず1番目はですね、古代オリンピックでは近代オリンピックと違って優勝者は1人だけだったんですね。 当時ですね、あのオリーブの、私はあのオリーブだと思ってた、ごめんなさい、オリーブではなくて月桂冠だと思ってたんですけども、最初はオリーブだったそうですね。オリーブの枝、それが月桂冠に変わっていくそうですけども、1着だけで2着以下は失格になったそうです。でも現在は金銀銅の3つになっていますけれどもね。なぜかというと、イエス様は全員が優勝することを期待しておられるからです。神の審判は相対評価ではなくて絶対評価であり、全員が一着になることを望んでおられるからですね。またオリンピックでは誰かと競い合う競技ですけれども、信仰のレースでは違います。ここでは自分自身がライバルなんですよ。自分自身のうちにある肉と呼ばれる罪の性質が私たちの歩みを妨げているんですね。さらにその相違点を挙げていくならば、レースに優勝すれば先ほど申しましたオリーブあるいは月桂冠の冠をかぶらせるんですけれども、イエス様が与える冠は永遠の喜びである命の冠であります。これらの相違点についてはパウロはこのピリピの3章では詳しく触れていません。ここで強調しているのは、今到達しているステージを走るということを強調して教えているんですね。私たちはこのことをこう全体的に理解するならば、パウロがここで教えていることがよく分かってきます。最初に申しましたように、使徒パウロはこのピリピの3章16節で、私たちは到達したところを基準にして進むべきですと教えました。もし聖書が、皆様お手元の聖書がご自分の聖書であるならば、またそれを線を引くことが許されるならば、この到達したところを基準にして進むべきですという言葉に線を引いていくといいと思います。これが中心聖句なんですね。今日の説教の中心はこの御言葉にあるんです。先ほど申しましたように、旧約聖書の律法の廃止を唱えたり、あるいは自分は完全なキリスト者だとそのようにこう主張したりする、このような人たちを退け、パウロは自分が今到達したところを基準にして進むようにと強調しているんですね。私自身も若い頃イエス様を信じたときに、私はその宣教師の家でイエス様を信じ告白するお祈りをし終わったときに、その外に出たときに、季節は5月末でしたけれども、あの新緑のその緑が、周囲がもう輝いていて、また青空がこう美しくこう目に飛び込んできて、私は新しく生まれ変わった時のその世界の見方がこんなに美しいかと思って深く感銘を覚えたことでありました。ところがその感動は3日と続かなかったんですね。私の中には相変わらず醜い欲望があり、怒りが湧き、妬みが湧り、ね、全く変わってないということに気がついた時にですね、私は愕然としました。私は本当に救われたのかしらと、そのような疑念さえ抱きました。でも私はこの経験を通して、いや、自分自身が救われているのだということを聖書の御言葉を読むことを通して確信したのであります。私は後に、今日は触れませんけれども、ローマ人の手紙の6章7章8章を学んで自分の救いを確信しました。ですから霊的な戦いは、私は間もなくあと 1,2 年すると80歳になりますけれども、その戦いは基本的に今も続いているのであります。だからこの絵のランナーのように、今も私は走り続けているのであります。皆さんもそうです。ですからパウロは言っている中心なことは、後戻りする必要はない、今到達したところを基準にして進めと、このように励ましているのであります。本論2を続けてまいりますが、 ABC でここで私は説明、解き明かしをさせていただきたいと思います。まずこの A で説明したいのは、この到達したところという意味をもっと掘り下げて理解してみてください。理解しましょう。この一番目の意味は、キリストの愛に捉えられているキリスト者にこれは適用されるということです。罪の悔い改めとイエス・キリストの信仰の告白をしたときに、聖霊が心に与えられているんです。だからこそイエスは主ですと私たちは罪を認めて告白することができたんです。その時新しく生まれ変わったんです。その時キリストの愛に私たちは捕らえられたんです。このことをはっきりと覚えましょう。 この絵を見てくださって、先ほど説明しましたように、この愛という言葉ですね、この愛が私たちの原動力になっているんですね。いや、そこまで気づかなかったとおっしゃるキリスト者の方がいらっしゃるかもしれませんけれども、かつて使っていた聖歌、聖歌の263番にですね、祈り祭る我が主よという歌があります。祈り祭る我が主よ、この歌ですね。この中で、まさせたまえ主を愛する、愛をば愛をば、これが繰り返し繰り返し歌わされるんです。だから愛する兄弟姉妹たち、私たちはこの中で歌われているように、主よ、あなたを愛する愛を与えてください。あなたが私を愛してくださった恵みを感謝します。だからこのことをいつも意識して祈ろうではありませんか。第一テモテ 1-5 にこう書いてあります。この命令が目指す目標は、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です、と書いてあります。また第一テモテ 1-5 には、この続きには、この愛ですね、この愛がこの強調されています。このようにして私たちは前進してまいりましょう。これが A ですね。 B で2番目に申し上げたいことは、この到達したところということを先ほどご説明しましたけれども、その良し悪しにかかわらず、それがつまり到達したところから前進することを妨げるものがあるということですね。それは後ろのものであります。後ろのものを忘れるということが、この B として大切なことであります。私たちは後ろのものを忘れるというときに、自分の過去における失敗や不幸な目にあったことを連想しますけれども、確かにそうです。その不幸や失敗を反省しないで忘れることは無責任になる場合もあるでしょう。ですからパウロ自身も、過去において自分が犯した過ち、すなわちキリスト教会を迫害したことを生涯忘れませんでした。それはテモテの手紙の第一章を読むとよくわかりますね。パウロは自分が犯した罪、過ちの過去を思い出すために悲しみました。そして悲しみとともに、そのような救いがたい自分を救ってくださった主イエスキリストの恵みを深く深く思ったのであります。そして神を礼拝したのです。そのことが断崖の参考人というところに書いてありますから、後でご覧になってくださればと思います。パウロはここで自分の罪のために死なれた十字架の意味が分かりました。さらに自分自身がイエス様と共に死んだということも悟りました。さらに自分自身がこの十字架をイエス様と共に追って福音を伝えていくというその務めを受け止めていきました。ですからパウロにとって、到達したところという、マラソンの例えで言われている到達したところというのは、イエス様との愛の関係の中で深められていったのであります。さらに御言葉に思いをいたしておりますと、パウロがこのピリピ3章13節で言っている後ろのものを忘れというこの意味には、成功したことも忘れるという意味があることを覚えてください。お手元の聖書でピリピ3章7節をご覧になれるならばご覧ください。こう書いてあります。しかし私は自分にとって得であったこのようなものを、すべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。3章7節に書いてありますね。だから良いことだけではなくて、いや悪いことだけではなくて、社会的にも学問的にも名誉となるようなことであったとしても、それが前進の邪魔になるならば、それを忘れることにしたのであります。主イエスご自身が山の上の教えで教えましたね。あなたは施しをしようとするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさいと教えましたね。右手のしたことを左手に教えるなんてどういうことでしょうか。右手で良いことしたら、左手にそれを自慢して教えるなってことですね。自分自身にそのように教えるときに、間違った自分を甘やかし、キリストの恵みから私たちを遠ざけることになりかねません。ですから良い意味でですよ、良い意味で健忘症になるということは大切です。私たちはクリスチャン的な健忘症と私はこれを呼んでいます。ですから皆さんの中に、自分の人生に過去における失敗が 自分が主イエスに従っていくことを妨げている場合もなしにないとも限りません。もしそうであれば主イエス様に祈って委ねましょう。主を崇めて感謝してそのことを栄光を主に帰しましょう。反対に自分の過去のこの成功がですね、自分を高ぶらせているならば、同じようにそのことも主に委ねていくことが大切ですね。これがクリスチャン的な健忘症という意味であります。そのことによって私たちは健全なランナーとして走り続けることができるのです。私は56年前、当時22歳でしたけれども、クリーニングの白洋舎という会社を皆さんご存知でしょうか。これを創設したのは、明治の中頃に創設したのは五十嵐健二さんという創業者でした。この方は白洋舎というこのクリーニングの会社、世界的にはこのドライクリーニングをですね、日本において発明して、これを明治の頃からですね、これを広めていったんですね。そして95歳で天に召されたんですね。で、五十嵐健二さんは当時海外の支店も含めますと、当時ハワイに支店がありましたけれども、世界一の規模のクリーニング会社を築いたんですね。けれども五十嵐健二さんは晩年においてこう言ったんです。私は何もかも忘れました。しかしキリスト様のことは忘れません。私は何もかも忘れました。しかしキリスト様のことは忘れません。こうおっしゃっておられました。それは五十嵐健二さんが、ね、もう95歳にもなって認知症になったという意味だとは私は理解してないんです。だってキリスト様のことはちゃんと覚えてるんですよ、ね、ちゃんと天眼鏡の大きな拡大鏡を使って聖書を読んでる姿を私は知ってるんですね。ですから私はこれを健全でクリスチャン的な健忘症だと、そう呼んでいるのであります。私たちが、でも私たちがもし晩年に本当の認知症になったらどうなるでしょうか。もし私たちが認知症になったとしても、主イエスはあなたを決して忘れることがなく背負って運んでくださると約束しておられるのであります。ですから私たちは恐れることなくクリスチャン的な健忘症になりましょう。これが後ろのものを忘れるという意味であります。今本論2の B を語りました、語らせていただきました。 C、 もう一つ語らせていただきますと、究極の目標である主イエスの再臨を目指して走っているステージ、それは今現在であるということです。今現在走っているんです。そこで私たちが今この現在のステージを終わりまで走り抜くために、この説教メモの裏側の欄外にいくつかの紹介をしています。これをさっと見たいと思います。この説教の公開の2ページの欄外の参考1には、19世紀の英国で孤児院を建てて祈りだけで子どもたちを養った有名なジョージ・ミューラーがいます。ジョージ・ミューラーは神の導きを求めるときに、祈り、聖書の御言葉、そして環境、そして教会の交わり、最後に御霊の平安を重視したことが知られています。私たちもこれは大切です。私たちが独善的な走り方をしないためです。目標を目指して走るとき、私たちは独りよがりの走り方をする傾向があります。ですからこの5つのことを大切に吟味しながら私たちは進んでまいりましょう。私自身の証をさせてください。信仰の基本的な姿勢やその年齢や経験に関係なく、私たちはこの信仰生活を歩んでまいりますけれども、しかしその表現の仕方ですね、表し方は年齢とともに変わっていくのは当然です。このことを最後に申し上げたいと思います。私は一昨年76歳と6ヶ月で引退牧師になりました。この度2回目の正月を迎えました。私たち夫婦は毎朝の聖子の時と呼ばれる、いわゆるデボーションにおいては、夫婦別々に別の部屋で聖書を開いて祈っています。しかし夕食前か夕食後には毎日一緒に向かい合って家庭礼拝を行っています。これは結婚してからずっと もう57年間、56、7年間続けてきております。お手元の説教メモの欄外の三教三というところに、私は西暦の1600年代に英国で大人のために書かれたウェストミンスター大教理問答の位置とその答えを書いております。もっとも子どものために書かれたウェストミンスター小教理問答の問い位置も同じ内容です。こういう質問です。人間の主な最高の目的は何であるか。答えは、人間の主な最高の目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことである。このことを覚えておいてください。そうであるならば、私たちはいくら年をとってもこの体が動かなくなったとしても、私たちはそのところにおいて神を礼拝することを通して神の栄光を表すことができるのであります。旧約聖書に出ているあの創世記のヤコブのように、死ぬ前に自分の杖に寄りかかって礼拝したと書かれてありますね。ですから年配の方もお体の不自由な方も、礼拝と祈りの務めを続けることによって、私たちは死ぬまで神の栄光を表し続けることができるのです。それは日曜日の礼拝だけではありません。私たちは自分の置かれているところにあって、そこで神を礼拝するのであります。この礼拝もの様子もリモートで配信されていますので、それぞれのところでインターネットやスマートフォンで聞いていらっしゃる方もおられると思いますが、私たちはどの場所においても礼拝することを通して神の栄光を表すのであります。ですから私たちの夫婦の場合も、日曜日だけではなく毎日の夫婦向かい合っての家庭礼拝において、聖書を読み賛美歌を歌います。そして祈りのノート、教会が発行している祈りのノートや各種伝道団体が発行しているその祈りの課題を用いて、これまでお仕えしてきた教会のお一人お一人のために名前を挙げてお祈りします。海外にいる宣教師のために祈ります。その際、賛美するときに私たちは今使っている教会福音賛美歌ではなく、長年親しんできた聖歌を歌うことが多いです。なぜならば、自分たちの愛称聖歌、愛称賛美歌の多くはこの古い聖歌や1954年版のこの賛美歌の中にあるからです。長年慣れ親しんできた歌を歌うときに、私はこの60年近い歩みの中で多くの方々たちの出会いやまた恵みを思い起こすのであります。そして新しい力を持って御国を待ち望むのであります。その時、私たちの歌を歌が新しい歌となるのであります。聖書は新しい歌を歌えと私たちに命じています。新しい歌とは時間的な意味での新しさではありません。霊的な意味での新しさです。もちろん若い人や信仰生活を始めたばかりの方と一緒に歌うときは教会福音賛美歌を私は使います。私は自分がこの地上での命を終えるときに、ベッドの上である程度の時間が残されていたら目をつむったまま暗唱聖句をしたり、またこの愛唱聖歌を口ずさむと思いますね。そのようにしながら私たちは終わりの日まで神を礼拝させていただきたいと願っています。この説教の後ご一緒に歌います教会福音賛美歌412番、これは以前の聖歌の中にも含まれていた歌ですね。これは100年ほど前にアライアンスという団体を設立した英国の A.B. シンプソンが作詞作曲したステップバイステップ、主と共に歩むという歌であります。私はこの歌を歌うとき、愛する主イエスを見上げて進む思いが湧いてくるのであります。ですからこの後ご一緒に、若い方も年配の方も一緒に歌ってまいりましょう。愛する兄弟姉妹たち、どうか今与えられている時を、後ろのものを忘れ前のものに向かって走りましょう。そしてそこで多くの先に召された生徒や、また愛する一人一人とお会いすることを楽しみにしながら、共に主イエスを崇めてまいりましょう。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、ですから大人である人は皆このように考えましょうとの御言葉を、 今朝の礼拝で共に思い巡らす時が与えられました。感謝いたします。これからの長い人生の長谷場を走る見舞いにある青少年の若者たちも、またこれまで長い人生の長谷場を走ってこられた私たち老年者も、終わりの日に愛する主イエス・キリストを親しく拝して、共にその喜びに預かることができるようにお導きください。その時まで私たちが一人も落伍することなく、互いに励まし合って、信仰の長谷場を走り抜くことができますようにお導きください。この地域教会を導く堀田牧師と執事たち、そして兄弟姉妹たちを引き続き祝福してください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは御言葉への応答の賛美を捧げましょう。教会福音賛美歌412番、主と共に歩むをもって賛美をいたします。3番まで賛美をいたします。ご起立できる方はご起立をお願いいたします。着席ください。続きまして献金の時です。収奉の欄外に献金の趣旨について記載されております。信仰の表れである献金は自由です。ご用意のある方はお捧げください。献金は主の恵みに感謝し、御言葉に応答しながら自分自身を捧げる信仰を表すものです。祈りつつ捧げ物を清別し、心を込めてお捧げましょう。それでは感謝の祈りをお捧げいたします。天の父なる神様、 今日も御言葉をいただき感謝いたします。私たち一人一人がこれからも御言葉とともに歩んでいくことができますように導いてください。日々のあなたからの恵みに感謝いたします。その中から献金をお捧げいたします。この献金と献金する私たち一人一人を祝福してください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして報告の時ですが、内容につきましては後ほど週報をご確認ください。それでは週報の右下にあります大人と子どもの暗唱聖句をご一緒に読みたいと思います。お願いいたします。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。イザヤ書43章19節。それでは主の祈りを祈りましょう。お手元のファイルをご覧ください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは正英教会福音賛美歌268番、父子聖霊によって賛美をいたします。その後八広牧師による祝祷構想となります。ご起立できる方はご起立をお願いいたします。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、この会堂の内外で礼拝を捧げているすべての上に、今も後も豊かにありますように。アーメン。
これで本日の礼拝を終わります。